お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
アボリジナルとトレス海峡諸島民のリスナーの皆様へ、このストーリーには亡くなられた方の声や名前が含まれています。3月21日、ビジャブル・ウィアバル族の女性であるオーストラリア勲章受章者アンティ・ローダ・ロバーツさんが66歳で亡くなりました。ロバーツさんは SBS 常駐の長老でした。長老を意味するアンティという称号を得るずっと前から、ローダ・ロバーツさんは自分自身で自らの道を切り開かなければいけないことを知っていました。50年前、16歳の時、夢は何かと聞かれました。私は作家、ジャーナリストになりたいと答えました。だけどドリーマーだねとだけ言われました。ローダさんでした。家族は人種差別によって彼女の夢は到底不可能だろうと考えていました。当時ではローダ・ロバーツさんにとって不可能なことは何もないというのは考えもつかないことでした。ですがある日、彼らの娘がオーストラリアの首相から感謝されることになるなど思いもよりませんでした。ローダ・ロバーツさんの家族は彼女の人生と不朽の功績をたたえ、祝福するために SBS が映像と音声を放送することを許可してくださいました。2025年12月、アンソニー・アルバニージー首相は彼女を認めたオーストラリアリーダーの一人に加わりました。ローダ、本当にありがとう。あなたが生み出し刺激をくれたことに感謝します。あなたの素晴らしいキャリアと後続の人々のために切り開いた道に敬意を表します。アルバニージー首相でした。1970年代、彼女は看護師の資格を取得、ロンドンで働きます。その後、1980年代初め、シドニーに戻りパフォーミングアーツを勉強しました。テレビ番組や舞台で俳優としての仕事が舞い込むようになりました。そしてそんなキャリアの中で、彼女は映画や舞台のプロデューサー、監督、俳優へと、一つの夢がまた別の夢へと発展していきました。1989年にはオーストラリア初、先住民出身のゴールデンタイムのテレビ司会者になりました。
Good evening, I'm Rhoda Roberts.
And I'm Michael Johnson. Welcome to First in Line.
By the time marches reached the local member's office, Barry Steggall, it became quite obvious and all too clear the racist attitudes and community divisions that have occurred in Swan Hill over the development site.
ローダさんは SBS の創立50周年を記念したインタビューで、そこで働き始めた頃を振り返りました。
Hearing those first radio shows,
SBS の最初のラジオ番組を聞き、かつてオフィスがあったミルソンズポイントで多くの画期的な番組を放送していたあのスタジオに入った時は本当に驚きでした。ローダさんでした。その重要な仕事は、子どもの頃の予想を覆す夢を叶えていく多くの初めての最初のものでした。しかし彼女の人生には悲劇もありました。1997年、彼女の双子の妹であるロイスは、ニューサウスウェールズ州中北部沿岸のリズモアで殺害されました。ロイスはヒッチハイク中に行方不明になり、犯人は特定されませんでした。母親とローダさんは、その後、ロイスの子供たちを代わりに育てました。ローダさんは、オーストラリア初の全国的なアボリジナルの劇団の共同設立にも携わりました。フェスティバル・オブ・ドリーミングを創設、監督し、シドニー・オペラハウスの先住民プログラム責任者を10年間務めました。シドニーオリンピック開会式のために振り付けたパフォーマンス作品、アウェイクニングの制作で、彼女は世界的な注目を集めました。ローダさんは生涯かけて夢見る人でした。 自分自身と彼女の部族の人々の夢を世界と分かち合いました。ヴィジャブル・ヴェイバル・ヴンジャルング族の誇り高き女性であるローダ・ロバーツさんにとって、彼女の伝統は監督業を含め、彼女のあらゆる活動の中心にありました。通訳を雇うことができたおかげで、西洋世界で最も研究されている戯曲の一つである五道を待ちながら、ブンジャロン語でヌンダラヤ五道ゲイとして翻訳できました。それは前例のないことでした。ローダさんでした。彼女がオーストラリア勲章を授与された2016年以前も以降も、彼女が文化的な新境地を切り開いた事例は数えきれないほどです。彼女は公共の場で先住民への敬意を表すという、今では一般的な伝統を始めた人物であり、Welcome to Country という言葉を生み出した人物としても知られています。この儀式はイベントの開始時に行われます。その土地の伝統的な守護者たちによって執り行われ、人々を正式にその土地へ迎え入れるものです。これは彼女が1980年代にアボリジナルナショナルシアタートラストを運営していた際にコミュニティの慣習を芸術コミュニティに導入したいと考えたことから始まりました。ローダ・ロバーツさんは SBS 常駐の長老でもありました。2022年、彼女は NITV のインタビューで先住民オーストラリア人にとって新たな時代が到来しつつあると語りました。私たちの声は実際に届いています。今では意見を表明できる場所があります。もちろん他の報道機関と同じように報道したいと思っていました。一定の距離感を保ち、伝えたいストーリーとバランスを保たなければいけません。しかし、今ではさらに多くのオーストラリア人が先住民文化が活気に満ちた文化であることに気づき始めています。それは古代から続く文化ですが、同時にこの世界にも溶け込んでいるのです。ロードさんでした。作家とジャーナリストになるという夢を語ってから50年後、ローダさんは2025年を一人芝居、いとこのフランクなど様々な活動に費やしました。この劇は彼女の家族のもう一人、オリンピックでオーストラリア代表として出場した初のアボリジナルの人物へのオマージュでした。ローダさんの愛する子供たちとパートナーは、シドニーオペラハウスの舞台裏にある楽屋に立ち、彼女の充実した人生の中で最も重要な劇評をしました。私の部族、そして家族にとって大きな意味を持つんです。母はいつも親切に、常に優しくねと言っていました。私は時々、いや、もっと毅然とした態度で人に立ち向かわなきゃ、いいように利用されちゃダメよと言っていましたが、このステージで母の親切が母にもたらしたものがわかります。本当に素晴らしい劇です。先住民の物語は感動的です。彼女のことをこれ以上誇りに思うことはありません。ローダさんの家族でした。SBS 会長のニコラス・パパス博士は、ローダ・ロバーツさんには大胆で先見性のあるリーダーシップ、確固たる信念があり、文化に対する深い責任感を持って組織を率いる力を持ち、オーストラリアの創造文化的生活に永続的な足跡を残したと述べています。パパス博士は、彼女の貢献により、文化、誠実さ、そして目的意識に基づいたベンチマークを確立したと話します。そして、先住民文化と現代の多文化オーストラリアとのつながりを強化した彼女の実績は、SBS の中で、常に特別な存在であり続けるだろうと述べています。また、オーストラリアのメディアに対する可能性を広げたことで、彼女の影響力は今後何年にもわたって SBS ネットワーク、そしてより広範な芸術、メディア分野を導き続けるだろうとしています。SBS ニュースのカミーユ・ビアンキによるストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。